3番、市民レポーターが行く彩りレポート。このコーナーでは市民レポーターが取材した地域の話題を紹介します。 QR コードが載っています。ホームページにも掲載中です。カラフルなボールに夢中、大きなボールで遊ぼう。9月28日深北緑地にて、芝生広場では12月22日まで土曜日、日曜日、祝日、休日限定で大きなカラーボールを使って遊ぶことができます。ボールを転がしたり追いかけたりして夢中で遊ぶ子どもたちの笑顔が印象的でした。写真が3枚、全身を使ってゴロゴロ、2人の女の子が大きなボールを転がしています。2枚目はバランスを取りながらいい笑顔、親子でバランスを取りながらボールの上に乗っています。3枚目は V サインをしている笑顔の女の子の写真です。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。取材は市民レポーター田川奈々。丹精込めて作る作品、フラワークラフト講座、9月19日、10月3日、アクロスにて、プリザードフラワーを使ったオブジェを作成する講座です。参加者がバラやアジサイをどのように生けるのか、童心に帰って楽しそうに話す姿が素敵でした。写真は4枚。1枚目、花や木の実を選びます。2枚目、素材を好きな形にカット。3枚目と4枚目は完成した作品です。個性が光る作品が完成。白い器に赤い花が美しい作品です。4枚目は、お正月用の苔玉も完成。これも素敵な色合いです。取材は市民レポーター富岡元恵。学校跡地で花火大会、花火ナイト。9月28日アクティブスクエア大東にて、ドッジボールで元気に体育館を駆け回った後はグラウンドで花火にダンス、それぞれ持ち寄った手持ち花火を笑顔で楽しむ姿が見られました。季節は秋になりましたが、まだまだ夏の風物詩は大人気です。写真が3枚、1枚目は白熱した試合になりました。子どもたちがドッジボールの試合中です。2枚目はダンスも大盛り上がり、グラウンドでダンスです。3枚目は夏の終わりの思い出に、それぞれの手にした花火が明るく輝いています。楽しんで仕事体験、大東 YEG フェスティバル、10月14日市民会館にて、子どもたちが仕事体験をすると給料としてイベント内で使える紙幣が支給され、それを使い買い物ができる仕組みです。消防士やピザ作り体験、ラジオパーソナリティなど様々なブースが設けられ、楽しんで仕事体験をする子どもたちの笑顔が印象的でした。写真は4枚、1枚目、仕事体験をしてイベント内で使える紙幣をゲット。男の子がゲットした紙幣を2枚手に持っています。2枚目、建設会社体験で丸太を切ったよ。まだ幼い女の子が後ろから支えられながらノコギリで丸太を切っています。 3枚目は引っ越し屋さん体験。まだ小学校低学年らしい子供が0123の大きな段ボール箱を運んでいます。4枚目はマルシェコーナーも大盛況。ちょっと大きい女の子たちでしょうか。マルシェのコーナーで働いてる写真です。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。取材は市民レポーター竹重俊成。約3000人が来場。消防防災フェア9月14日深北緑地にて。大東市場のあて消防組合設立10周年を記念しイベントが開催されました。ヘリコプターが上空を旋回し開会式を盛り上げると会場に歓声が響き、その後市民音楽隊ウィングスの演奏やステージイベントが行われました。また排気ホースを再利用した財布作りやミニ消防車乗車体験などの各ブースは順番待ちが出るほどの盛況ぶりでした。写真は5枚。1枚目ははしご車乗車体験。高く高く伸びたはしご車のてっぺんに体験者が乗っています。2枚目、上空を旋回する消防ヘリとそれに手を振る人々の写真。3枚目は消防車の前での記念写真。4枚目、フェアを盛り上げる大東市民音楽隊ウィングス演奏中の写真です。5枚目は心肺蘇生法を体験する子どもたち。心臓マッサージを体験している子ども2人の写真が載っています。市公式インスタグラムの QR コードが載っています。取材は市民レポーター竹重俊成。これで3番彩りレポートを終わります。
次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日1月号は11月20日水曜日、2月号は12月16日月曜日です。4番お知らせ。24台あります。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え情報伝達訓練を行います。市では全国瞬時警報システム J アラートを用いて防災行政無線から試験放送を流します。11月5日火曜日午前10時ごろ、20日水曜日午前11時ごろ、問い合わせ危機管理室889-1511。相続対策と空き家活用法セミナー、12月7日土曜日午前10時から11時30分セミナー、定員先着50人、午前11時30分から午後0時30分、相談会、定員先着15組、市役所にて、費用無料、 申し込み問い合わせ、いずれも12月6日までに、都市政策課870-0483、国民年金保険料の控除証明書を発送します。国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です。家族の保険料を納付した場合を含みます。年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告する際にお使いください。10月1日以降に初めて保険料を納めた場合は、来年2月に証明書が送付されます。年金ネットとマイナポータルを連携し、証明書を電子データとして受け取ることができます。詳しくは、日本年金機構ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、電話06-6992-3031。簡単便利な年金ネット。パソコンやスマートフォンから自分の年金記録や年金定期便の確認、将来の年金見込み額の試算、公的年金の源泉徴収票再交付申請などができます。年金ネットの QR コードが載っています。問い合わせ、専用電話0570-058-555。11月11日は児童扶養手当の支給日です。転居など届け出ないように変更がある場合は申し出てください。問い合わせ、子ども政策グループ870-9655。マイナンバーカード休日窓口。11月10日日曜日午前9時から午後4時30分。通知書が届いている人への交付、電子証明書の更新など、代理人による手続きや暗証番号不明の場合など、受付できないことがあります。本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外は2点を持参してください。通常業務は行っていません。市民課にて、問い合わせ、市民課870-0457。11月は本人通知制度強化月間。本人通知制度は、住民票の写しなど、個人情報の不正取得や不正利用防止につながります。11月は特設ブースを設置し、登録申請や質問を受け付けます。対象、市に住民登録や本籍がある人、過去に会った人、持ち物、申込書、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。代理人の場合は、代理人の本人確認書類、戸籍謄本または登記事項証明、委任状、申込書はホームページからダウンロードできます。問い合わせ、市民課870-4011。不動産無料一般相談、予約制、11月18日、12月2日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、相談員、第1月曜日は全日本不動産協会、第3月曜日は府宅地建物取引業協会、申し込み問い合わせ、都市政策課870-0483。空き家対策セミナー、11月23日祝日午後1時、場所は 大阪市立阿部の市民学習センター。内容、空き家の管理や利活用。定員50人。申し込み問い合わせ11月15日までに、住所、名前、年齢、電話番号、メールアドレスを書いて、ファクス、メール、申し込みフォームで、府居住企画課、電話0669410351、ファクス0662109712、メールアドレス居住企画 kyokak-gbox.pref.osaka-osaka.lg.jp 申し込みフォームの QR コードが載っています。隣接地等取得補助。居住している土地に2メートル以上境界を共有する50平方メートル以下の狭小地を取得した場合、その取得費用などの一部に対して最大50万円を補助します。諸条件あり、詳しくはお問い合わせください。所有権取得後3ヶ月以内に申請が必要です。問い合わせ、都市政策課870-0483。QR コードが載っています。年末調整法定調書説明会。11月21日木曜日午後2時から4時。市民会館キラリエホールにて。対象、源泉徴収義務者、定員200人、予約が必要です。持ち物、受付票、関係書類、申し込み問い合わせ、公益社団法人門間納税協会、電話0669080631、メールアドレス、kadoma@nk-net.co.jp。 年末調整の相談は電話で。一般的な質問は電話でご相談ください。来所による具体的な相談は予約してください。問い合わせ、門間税務署、電話0669090181。所得税還付申告相談。相談は予約が必要です。詳しくは広報誌12月号でお知らせします。来年2月3日月曜日から5日水曜日、午前9時30分から午後3時、場所は市民会館キラリエホール。問い合わせ、課税課870-0418。合葬墓虹の丘合葬式墓地。飯森霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象1、関係市、大東森口門間四条縄手の市民、飯森霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2、1以外の人。形式、内容、費用の順にお伝えします。合葬、直接合葬室に埋蔵、59,200円。合葬プラス個別安置、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、101,840円。2の人、127,300円。合葬プラス記名、 虹の丘の名盤に氏名などを告示し、直接合葬室に埋蔵。一の人157,920円、二の人211,420円。合葬プラス個別安置プラス記名。虹の丘の名盤に氏名などを告示し、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。一の人208,840円、二の人287,800円。詳しくは飯盛霊園組合ホームページに掲載しています。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か市民政策課の窓口にある申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯盛霊園組合、電話0743781195。借金問題解決日曜無料相談会、12月1日日曜日午前10時から午後4時30分。場所は近畿財務局、大阪市中央区大手前 4-1-76。 相談員は弁護士、定員先着24人。申し込み問い合わせ、近畿財務局06-6949-6523。知っておきたい検察審査会。検察審査会とは、検察官が事件を不起訴としたことが正しいかどうか、選挙人名簿から選ばれた候補者のうち、くじで選ばれた11人が審査する制度です。候補者に選ばれた人には、11月頃に通知が届きます。問い合わせ、大阪検察審査会事務局、電話06-6316-2983。整骨院、接骨院、針、灸、あんま、マッサージのかかり方。施術を受けるときの注意点。施術師が患者に代わって保険請求を行う場合、患者は療養費支給申請書の施術箇所や回数を確認し、署名・押印してください。病院などで同じ症状の治療中の場合は、保険の対象外です。医療費控除の対象です。必ず領収書を受け取りましょう。健康保険を適用できるケースは限られています。1. 整骨院・接骨院。健康保険の対象は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉離れを含むに限ります。骨折・脱臼は、緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。肩こり・腰痛・筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象外です。2. 針・灸・あんま・マッサージ。保険の適用には、医師の発行した同意書または診断書が必要です。疲労回復や胃安、疾病予防を目的とした施術は、保険の対象外です。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、0647902031、保険年金課870-4012。入院時の差額ベッド代は事前に確認を。差額ベッド代のかかる病室の希望は患者の選択となり、費用は患者が全額負担します。医療機関は患者へ十分な説明を行う必要があります。トラブルになった場合、医療機関と患者との話し合いによる解決が原則となり、 健康保険からの還付などはありませんので、事前の確認を十分に行ってください。差額別途代を請求できない場合、3つあります。1、同意書による同意の確認を行っていない場合、同意書の内容が不十分な場合を含みます。2、治療上の必要がある場合、3、病棟管理上の必要がある場合、問い合わせ保険年金課870-4012。秋の全国火災予防運動、11月9日から15日、全国統一防火標語、守りたい未来があるから火の用心、住宅防火命を守る10のポイント、4つの習慣、寝たばこは絶対にしない、させない、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、コンロを使うときは火のそばを離れない、コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。ストーブやコンロなどは安全装置付きを使用する。住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。部屋を整理整頓し、寝具やカーテンは防炎品を使用する。消火器を設置し、使い方を確認しておく。避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火・防災訓練への参加など、地域ぐるみの防火対策を行う。住宅用火災警報器。電池は大丈夫？なりますか？住宅用火災警報器は、煙を早期に感知して、火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。作動確認。点検ボタンを押すか点検紐を引くと作動確認ができます。作動確認しても住宅用火災警報器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです。点検ボタン、点検紐を示す写真が載っています。点検ボタンは丸い本体の下部についています。点検紐は左側についています。防火啓発イベント。11月12日火曜日、午前10時から午後1時。場所はイオンモール四条縄手、空のステージ。内容、子ども用防火服の着衣体験、記念撮影、防火啓発物の配布など。以上、問い合わせ消防本部予防課872-2342。テレビ電話相談窓口。65歳以上の人の何でも相談窓口である地域包括支援センターは、市内7カ所でテレビ電話による相談対応を行っています。操作は各窓口のスタッフがサポートします。7カ所の地域包括支援センター。1、東部、北条 1-7-15、野崎アーバンコンフォート104号室。2、西部、諸福 1-13-9、 3、南部、谷川 2-7-10、 4、北部、福の北 1-5-48、 5、市役所高齢介護室、谷川 1-1-1、 西別館2階、6、市民体育館、寺川 1-20-20。 以上6カ所は、 平日午前9時から午後5時30分に対応。7、産科高齢者交流センター、産科 4-1-5、2階。水曜以外の平日午前9時から正午と午後1時から5時に対応。問い合わせ、地域包括支援センター 800-5374、 QR コードが載っています。見守り愛ステッカーのご案内。認知症の人の衣類などに添付することで、迷い人となった際に発見者がステッカーに書かれたフリーダイヤルから登録センターを介して家族などに連絡できます。専用アプリで捜索依頼を出すこともできます。 QR コードが載っています。対象者はステッカー48枚の購入費が無料。対象、住民基本台帳に記録されており、市内に在宅で生活している65歳以上で認知症の診断があるか、 HDSR が20点以下、または MMSE が23点以下の人、40歳以上で認知症の診断がある人のいずれかに該当し、かつ発見者などからの連絡に対応することができる家族や協力者がいる人。問い合わせ、申し込み、高齢支援グループ、870-0513。里親制度パネル展&個別相談会。一時的に家庭から離れて暮らす子どもたちを自宅に迎え入れて育てる育みホーム、養育里親を募集しています。パネル展示、11月11日月曜日から16日土曜日、午前10時から午後4時、学び南郷エントランスギャラリーにて。個別相談会、11月16日土曜日、午前10時から午後1時、学び南郷にて。問い合わせ、里親支援機関おひさま、電話 380-3455、 メールアドレス suinyu-ohisama@gol.com。 11月25日から犯罪被害者週間。認定 NPO 法人大阪被害者支援アドボカシーセンターでは、事件・事故の被害に遭われた人への相談・付き添いなどの支援を行っています。すべて無料で、秘密は厳守します。毎週月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く午前10時から午後4時、電話 0667746365、 年末年始を除く午前7時30分から午後10時、電話 0570-783-554。 問い合わせ、人権室870-0441。寄付、株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3,000円。寄贈、株式会社関西パドから教育振興にと私立小学校へ小学生のためのお仕事ノート、大東市場縄手市版1750部、橋本ファミリーファームからナス一箱。愛の献血、11月24日日曜日、 末広公園にて、12月8日日曜日、オペラパークにて、冬季献血街頭キャンペーンあり、時間はいずれも午後2時から4時、採血は400ミリリットルのみです。これで4番お知らせを終わります。